皆さんおはようございます。お茶の水キリストの教会の相川忠義でございます。 Good morning everyone. My name is Ted Aikawa from お茶の水 Church of Christ. 本日はオンラインという形ですけれども、水戸教会の礼拝にお招きいただきまして、またこのようにメッセージの機会をいただき、これより感謝いたします。水戸教会の皆さんとは約2年前、2018年、水戸教会の主要会でご一緒させていただき、素晴らしいひとときをいただき、本当にその時も感謝でした。 Today I am so grateful that I was given an opportunity to join in this online worship and share a message with you. 2 years ago, I was invited to the retreat of Mito Church, and that was a wonderful experience to me. So I'm so excited and thankful about this opportunity to join your worship again. ところで、本日与えられました御言葉は、マタイ18章の15節から20節でございます。この箇所は、誰かに忠告をする際はどのようにしたらよいのかということが書かれています。皆さんは誰かに何らかの忠告をしたことはありますか？誰かに提案をすることはあっても、忠告するということはそんなにないかもしれませんね。特に日本では、和をもって尊しとなすという言葉にもありますように、人間関係においてはできるだけ波風を立てず、気づいたことがあってもできるだけ黙っておいた方が良いというような考え方があるかもしれません。 Today our passage is Matthew chapter 18 verses 15 to 20. In this passage, Jesus says, if someone is doing something that is obviously wrong, we should tell that person. Have you ever told someone that what that person is doing is wrong? We don't really like that kind of conversation, do we? At least, as for me, I don't like that kind of conversation. Especially in the Japanese culture, the harmony of human relationship is considered as a very important, and many Japanese people, including myself, are not really good at that kind of conversation. そのような和を大切にする考え方は確かに良い面もあるとは思います。しかし本日の箇所でイエス様は黙っていてはいけない時があるということを教えておられます。本日の箇所の15節をご覧ください。兄弟があなたに対して罪を犯したなら忠告しなさいとあります。イエス様は誰かが罪を犯しているときはその人に忠告する必要がありますよとおっしゃっています。普通に考えたら私たちは忠告ってあまりしたくないですよね。しかし誰かが罪を犯しているなら忠告する必要があるとイエス様はおっしゃっております。 True, the harmony of human relationship is important. HoweverIn our passage today, Jesus says there are times when we have to talk about what someone did or is doing. What would that be? Let's look at the verse 15. If your brother or sister sins, go and point out their fault. We don't normally want to do something like that, but ifWhat someone is doing is obviously sinful, then we need to point out, Jesus says. 15節では、罪を犯したならとあります。逆に、罪を犯しているわけではないのであれば、何か思ったことがあったとしても、わざわざ忠告する必要は必ずしもないのです。例えば、今日のお昼は、ピザにするか、それともちょっと豪華にお寿司にするかといったことはいわば個人の自由です。とはいえ、もし皆さんの中でこれからピザを食べようと考えていらっしゃる方がもしおられたならば、 私の仲間に言ってくださいと私はお願いするかもしれません。まあ、それは冗談ですけれども、しかし忠告する必要はないのです。そのようなこと、まあ、つまり、お昼に何を食べるかというようなことは個人の自由に委ねられているからです。でも明らかに罪を犯している場合は忠告しなさいとイエス様はお教えになりました。なぜでしょうか。それは罪は初めは本人も気づかないかもしれませんけれども、罪はその人と神様との関係を引き裂き、その人から本当の喜びや希望を奪ってしまうからです。 Verse 15 says, If your brother or sister sins, put it differently, if someone is not sinning, then you don't have to point out anything. For example, things such as today's lunch. What you are going to have today is completely your decision. Whether it is pizza or sushi or whatever. But maybe I should ask you to let me join you if you are having pizza today, because I love pizza. But just kidding. But anyway, what Jesus is talking about in today's passage is not about things like what you eat for lunch, but if someone is obviously sinning, we have to tell that person, because sins destroy the relationship between God and that person and take away the true hope and joy from that person. もし兄弟、すなわち私たちの信仰の友が罪を犯している、つまりイエス様との素晴らしい関係を失いつつあることに気づいたならば、その時は私たちは勇気を持って知らせてあげる必要があるのです。その人がイエス様との関係を再び大切にして、イエス様がくださる喜びと希望を持って歩むことができるためにです。そして私たちの信仰の友を私たちが失わないためにです。これからも一緒に神様の家族として歩み続けたいからです。そういう意味で本日の箇所でイエス様は忠告の必要性を教えておられるのです。 If someone, one of our brothers or sisters in our faith community, is sinning, that is doing apparently getting off the right track and going to the spiritually wrong direction, then we should tell that person, because he or sheis losing the wonderful, precious relationship with God. And we want that person to remain in God and continue to enjoy the blessings of true hope and joy, which come from God. In today's passage, Jesus says, point out their fault so that the person can realize he or she isheading to the spiritually wrong direction, which is not the direction we as a faith community is heading to together. We want to walk God's way together as the spiritual family. では、私たちは信仰のともにどのように忠告したらよいのでしょうか。本日の箇所でイエス様は3つのステップを具体的に示しておられます。一つ目のステップは15節でございます。 So Jesus says in verse 15, If your brother or sister sins, go and point that out. But how? Jesus shows three steps in our passage today. The first step is verse 15. 改めて15節を読んでみたいと思います。 Let'sTake a look at verse 15 again. 兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい。言うことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。Verse 15. If your brother or sister sins, Go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. 先ほど申しましたように、本日の箇所でイエス様がおっしゃっている忠告は、罪に迷い込もうとしている信仰の友に対する配慮、その人を大切にする思いからなされるべきです。ですから、例えば多くの人がいる前で忠告して、その人に恥をかかせるような事態はできるだけ避けるべきです。繰り返しになりますが、忠告の目的はその人がイエス様との素晴らしい関係を失ってしまわずに、むしろイエス様の愛のうちに引き続きとどまることができるようにお手伝いさせていただくことです。ですから、最初から大勢でその人を裁くように詰め寄ったり、その人が困ると分かっているような方法で初めから忠告することはできるだけ避けるべきなのです。Like I mentioned earlier, when we tell someone that what he or she does is what we are not supposed to do as God's people, we should tell that person out of our love. Then, obviously, we should avoid making that person feel embarrassed. That's not the purpose. So, for example, we should not tell him or her in front of everyone when we first talk with him or her. Once again, what we want to do is to help him or her so that he or she would not lose the wonderful relationship with God. We want that person to remain in God's love and grace. So, putting that person in trouble or an embarrassing situation is not the purpose of talk with him or her. And we should not talk with many other people first. もし本人と二人だけで話してもうまくいかないという場合には、他に一人か二人も加えて話し合いなさいとイエス様は教えておられます。16節をご覧ください。But if the private conversation between the two is not successful,Then Jesus says, take one or two others along. Verse 16. 16節ですが、引き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の証人の口によって確定されるようになるためである。Verse 16. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matterMay be established by the testimony of two or three witnesses. 信仰の友が罪に迷い込んでいることに気づいたなら、私たちはそのことを本人に知らせて差し上げるべきなのですけれども、私たちは神様ではありません。私たちは完全では決してありません。判断を間違える時も多々あります。たとえ善意や友人を思う愛から忠告がなされたとしても、その忠告が必ずしも適切な忠告ではない場合もありえます。そして忠告された側の人は実は何も罪を犯していなかったという場合もありえます。ですから話がうまく進まない場合には、何らかの誤解があったり不適切な判断がなされているという可能性もあるのです。そういう時は他に一人か二人も加えて話し合いなさいとイエス様はお教えになりました。そうすることで一人の判断を絶対化してしまうのではなく、互いに耳を傾け合い謙虚に話し合いができるからです。 So we should point out if someone is going to spiritually wrong direction. However, at the same time, we should always keep in mind that we are not God. Obviously, we are not God, but often we are tempted to act as if we were God, insisting that what we think or what I think is always correct. But once again, we are not God, of course. And that means we may be wrong sometimes, if not often. So, when you point out what you think is spiritually problematic, it is still possible that your understanding is not entirely correct. Especially when the conversation does not go very well, it may be possible that you are not really right. Perhaps there may be some misunderstanding or something. So, Jesus says, if the conversation does not go well, then take one or two others along. That way, we avoid acting as if we were always right. Instead, by inviting one or two others, we can humbly listen and talk one another. 私がおりますお茶の水教会では、教会のリーダーとして伝道者、まあ、ミニスターの他に長老という人たちが立てられています。水戸教会でもかつて長老がいらっしゃったと聞いております。普通長老は一人だけでは長老として奉仕できません。長老は必ず複数二人以上で奉仕します。なぜなら長老といえども一人の人間であり、判断を間違える可能性があるからです。しかし仮に判断を間違えたとしても、長老が他に一人以上いれば、他の長老が判断の間違いに気づき、教会を不適切にリードしてしまうことを防ぐことができます。このように人は誰も完全ではなく、間違えることがあります。だからこそ信仰上の忠告をする場合であっても、忠告を受ける側の人との話が噛み合わない場合には、他の少数の人たちも話し合いに加わってもらい、彼らの判断も吟味する必要があるのです。 I am from Ochanomizu Church of Christ, and at Ochanomizu we have spiritual leaders called elders. I heard that Mito Church used to have elders too. An elder is supposed to work with at least one more elder or elders. The ministry of elders is always teamwork, not one man's work. Here is why. Elders play important roles in the spiritual leadership. But elders are also humans too, and it is possible that each of them makes a mistake. The understanding of an elder on something may not be always right. But if there are more than two elders, then elders can humbly listen to one another and correct one another if necessary. Likewise, when you tell someone that what he or she does is not what we are supposed to do as a Christian, and the conversation does not go very well, you should invite one or two others, other brothers or sisters in Christ, to the conversation, so that we can humbly listen to one another and seek the answer. で、何人かの人たちで一緒に話し合っても、それでもうまくいかないという場合もあり得るかと思います。そのような場合についてイエス様は次のように言われました。17節をご覧ください。 Now, sometimes it is possible that the talk does not go successfully, even when we invite one or two other people. In that case,Jesus' instruction is this, verse 17. 17節をご覧ください。それでも聞き入れなければ、教会に申し出なさい。教会の言うことを聞き入れないなら、その人を違法人か、 徴税人と同様にみなしなさい。 If they still refuse to listen, this is verse 17, tell it to the church. And if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. ここで教会という言葉が出てきました。ご存知の方もおられると思いますが、聖書が教会という時、それは教会員一人一人がなる、失礼しました、教会員一人一人からなる信仰の友のコミュニティのことを指して言っています。ですから教会に申し出るというのは、その教会につながっているクリスチャンたちみんなでその問題を受け止めるということです。 Here Jesus mentions a word, church. What is church? Church is a community of the believers of Christ. Church consists of each and every member of the church. So, to tell the church means each and every member of the church should take the problem as the problem of the community and work on it together. 先ほど見ましたように、誰かに忠告をする必要が生じた場合、その人が恥をかいたり、その人を傷つけるような仕方で忠告がなされることがないよう注意が必要です。しかし、私たちは同時に次のことも心に留めておく必要があるかと思います。それは、信仰の友である誰か一人が、もし何らかの罪の問題で苦しんでいるならば、それはその人だけの苦しみではなく、教会全体の苦しみでもあるということです。教会は神様の家族とも言えます。普通、例えば弟が苦しんでいたら、家族全体が心配し、みんなで助け合います。それと同様に、教会の誰かが罪の問題で苦しんでいるならば、それはみんなが心配し、その人と共に苦しみ、一緒にその試練から脱出する道を探るのです。Like I mentioned earlier, when it is necessary to point out someone's problem, sin, we need to avoid embarrassing or hurting him or her. However, at the same time, it is important to keep in mind that if one of our brothers and sisters, if one of our brothers or sisters is in a difficult situation because of his or her sin, that would not be simply his or her problem, but our problem, because we are God's family. Normally, when one of your family members, let's say your younger brother, is in trouble, the entire family would worry about him and try to help him.In the same way, when one of church members, one of our brothers and sisters in our faith community, God family, is in spiritually trouble, it is everyone's problem. We share the pain together and we look for the way out together. パウロという人は教会について次のように書いています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。ですから、今、罪で苦しんでいる教会がもし、今、罪で苦しんでいる教会員がもしいるならば、その人のために、みんなで助け合う必要があるのです。The Apostle Paul says,If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. So, if one of our church members are suffering now because of his or her sin, then we should help that person together. このように本日の箇所でイエス様が教えておられる忠告は、罪の問題で苦しんでいる人への温かな配慮、愛からなされるべきことであり、その人を余計に困らせるため、あるいは傷つけるためでは決してありません。だからこそ忠告は丁寧になされるべきであり、イエス様は3つもの踏むべきステップを示してくださいました。そしてイエス様は続けて言われます。19節をご覧ください。 We should tell someone if he or she does something we are not supposed to do as a Christian, and that is because we love one another and we help one another. We should tell, not because we want to put him or her in trouble even more deeply or hurt that person at all. Jesus continues to say in verse 19, 19節ですが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。Verse 19. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. そして20節 and verse 20. 二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいる。For where two or three gather in my name, there am I with them. つまり、忠告する側の人も、忠告を受ける側の人も、どちらも心を一つにするならば、解決がもたらされるのです。19節の心を一つにするという意味は、イエス様に心をしっかりと向けて一つとなるということです。みんなが自分の考え、自分の思いを一旦置いて、イエス様とその十字架に心を向け、イエス様に心の中に入っていただくとき、私たちの話し合いは単なる話し合いではなく、神様が働かれる機会となるのです。そして、教会というコミュニティ、共同体は地上にありつつも、神様が生きて働いておられるコミュニティ、共同体として強められ、成長するのです。Verse 19 says, If two of you on earth agree. Agree here implies sharing the same mind. So, when both sides of the person who does what we are not supposed to do and the other person who points out the problem, the both sides of the person,Share the same mind, there will be a solution. Sharing the same mind here means sharing our commitment or submission to Christ. That's the meaning of in Jesus' name in verse 20. When everyone put aside our own ideas and our own preferences andEveryone focuses on Christ and His cross, allowing Him to come inside our hearts. We don't work on the problem alone, but God works through us. God works through the community, strengthening us and making us spiritually grow. ある人が集会でこんなことを言っていました。もし私が手を挙げて皆さんに私の手をよく見てくださいと言ったとします。すると皆さんは私の手をよく見るために少しずつ私の手に近づいてくるのではないでしょうか。そして皆さんは私の手に近づいてくるだけでなく、皆さん同士の距離も近づくのです。同様に私たちも自分の考えや気持ちを一旦置いて、皆で神様に心を向け、神様に最善を求めていくとき、私たちは神様との距離を深め、さらに私たちの間にある距離をも縮めることができるのです。Someone once said, Imagine, I raise my hand and say, Everyone, please carefully gaze at my hand. Then, probably all of you want to come closer to me, trying to look at my hand. And you not only come close to me, but also come closer one another by focusing on my hand. Likewise, when we put aside our own way and our own preferences and focus on God and His cause, opening our hearts toward Him and seeking His wisdom, we develop not only the relationship with God, but also the relationship with one another. 水戸教会の皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。そして神様が皆様を通して働いてくださり、神様の素晴らしさが世界に対してこれからも表されますように。どうもありがとうございました。 May God richly bless the Mito Church of Christ. May God work through each and every one of you so that His glory may be revealed through the Mito Church. Thank you very much.